Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当にね、4月も半ばになってきて暖かくなってきました。そして桜前線もですね、どんどん北上していて、なんかね、桜前線を追いかけて旅に出かけたよっていう方もね、なんかいらっしゃるみたいですけど、でもなんかいいですよね。でももうね、この辺の関東のあたりはすっかり葉桜になってしまいましたけれど、ね、でもまだまだそういった、桜が咲いてる地方ありますからね、ぜひ皆さん行かれてみてください。さあ、そんな桜といえば、私ちょっと1週間前はね、長野県に行ってまいりました。まあ無線のね、いろいろミーティングがあったんで、皆さんとアイボールも兼ねて行ってきたんですけど、まだね、ちょっとまだ桜の花も残っていてって感じだったんですが、ちょっと日曜日はあいにくの雨になってしまって、ものすごく寒くてね、もう早く帰ろうって言って帰ってきてしまったんですよね。ゆっくりしないでね、もうちょっとね、残念だったなと思うんですが、今長野県といえば、長野県はコナン推しっていう感じでね、どこ行ってもね、やったらコナンってね、名探偵コナンくんのね、ポスターとかが貼っておりました。今回ね、今もう始まったかな、ロードショー始まったけど、そのね、コナンくんのね、舞台になっているのが長野県にある野辺山のね、天文台が、なんかちょっと舞台になったりしてるから、いろんなところで長野はね、コナン推しです。ちょっとその中で私見つけたやつがね、これぜひね、失敗したらやってくればよかったなーなんて思ってるんですが、今 JR さんのね、スタンプ液タグっていうのが、デジタルでこうスタンプが押せるやつがスマホにこうね押せるらしいんですけど、それのね、スタンプがコナン君の、なんて言ったらいいんでしょう、皆さんね、出演者の方たちのその液タグがもらえるみたいで、長野駅はやっぱりコナン君ですよ。はい、それで松本がね、新一君になっています。そんな感じのね、スタンプぜひマニアの方は行ってね、その液タグでスタンプもらってみてください。そんな長野推しということで、長野はコナン君推しということでお伝えいたしました。さあ、それじゃあビームアンテナは今日はどのターンがご登場でしょうか。こちらも楽しみにしていただきたいと思います。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM バルーンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日はですね、JAL のコンテスト委員会の委員長を務めてらっしゃいます土屋さんとお電話つながっております。土屋さん。
はい、土屋です。はい、よろしくお願いします。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、JAL にはね、いろんなこう委員会っていうのがあると思うんですが、その中のこのコンテスト委員会っていうのを、はい、土屋さんはやられてるということですね。
はい、そうです。
もう長いんですか。
そうですね、もう二十何年委員はやっています。
あ、それで、はい、もうで現在はもう委員長ということでね。
はい、そうです。はい、
このコンテスト委員会っていうのは何人ぐらいこういらっしゃるんですか。はい、
コンテスト委員会というのがまず6人、はい、定数は決まってないんですけども、はい、現在は6人います。
はい、はい、でこれっていろんなこう地区が分かれてると思うんですが、結構こうバラバラ広範囲にいるって感じなんですか。
そうですね、まあ、住んでるのはワンエリアの方が多いんですけど、
はい、
3エリアとか4エリアの方も委員をやってます。
あ、そうですね。
はい、
そんなね、委員会の方たちがこういらっしゃるということですけど、皆さんなんかこう持ち回りっていうか、はい、なんかこう役どころっていうのが決まってるんでしょうかね。
役どころというか、まあ、プログラミング強い方とか、
はい、
外国 DX 関係、まあ、得意な方とか、
はい、
そういう方もいらっしゃいます。
あ、ね、はい、もうログが、ね、届くっていう感じなんですけど、半端な数じゃないんでしょ。
ね、そうですね。
ね、私もね、よくこうログの提出とかって言ってやってますけど、はい、これをどうやってこう あのいろいろね、あの、こうやるのかなってすごく興味は持ってたんですけど、
はい、
あの最近は皆さんね、こうメールで送ってくださいっていう感じでログ送りますけど、はい、電子ログになってますけど、紙の時代もあったわけですよね。
そうですね、今でもまだ毎回50から7、80通紙の手書きのログが出てきます。
そういう紙が来た時ってどうなんですか？一回皆さんがもう一回入力するんですか？
はい、はい、そうです。
あら、じゃあ結構手間ですよね。
そう、あのコンテスト委員会の中に、まあ、コンテスト委員という、まあ、ものがあって、
はい、
あと審査分科会というのと、うん、電子ログ分科会というのが、うん、あのあります。
分かれてるんですね、ええ、じゃあ
で、
うん、
その電子ログ審査分科会の方々に、うん、紙で来たものを事務局がスキャンして、うん、で PDF にしたものを、まあ、誰かこれこオルジェやってくださいとかログ D やってくださいって言って、であの配って、うん、それで皆さんがそれを全部電子入力して、
お、じゃあまあ大変な手間だっていうことは手間なんですね。
そうですね。
じゃあできたら皆さんにはそういったコンテストの時にはこう電子ログで出してもらうのがありがたいなーなんて感じなんですね。まあね、そういってコンテストに出される方ってあの数も半端ないじゃないですか。
はい。
ね、まあですからね、そういった私はあまりねなかなかまだね打ち込みが得意じゃないので、一回私も紙に書いて、はい、それを自分で入力して電子ログで出してるんですよ、
はい、
だからあの後からね入れる入力の大変さ、
そうですね、
それがよくわかります。
これ間違えちゃうと、はいはい、その方の点数が減点されたりとかすることにもなりますので。
ありますよね、やっぱりそう、まあ、紙に書いたやつを写すってことはチェックはしてるんですけどね、ちょっと一文字間違っただけでもコールサイン違っちゃいますからね。
責任重大なんで、まあ、あの何段階かチェックをあの複数の人がチェックしてますけども、
はい、
あの できればやっぱり電子ログで出していただきたいなというのがあの
あるということですね。
ですね、
はい、さあそんなね、ジャールさん主催のいろいろコンテスト年間にたくさんありますけれど、はいはい、いよいよ迫ってまいりましたね。
はい、
はい、来週末というか今週末というかね、
オ
ール JA コンテストということで、はい、これいろいろのね、はい、コンテストがありますけど、どうですか、やっぱりこのオール JA コンテストは数が多いですか？
数で言うと、
うん、
どうかな、オール J と全市全軍が多いと思います。
ああ、全市全軍ね、
はいはい、
まあ、私もいろいろな、ね、コンテストあるんですけど、私が唯一参加するのは、はい、このオール JA なんですよ。どうしてもなんかね、この期間的に結構この4月のこの頃ってなんかやりやすくて、いつも私もやらさせていただいてるんですが、はい、さあそんなね、オール JA コンテスト改めまして日にちを教えていただけますか？
はい、今回のオール JA コンテストは、4月の26日土曜日の、21時0分から、27日日曜日、21時0分までです。
はい、24時間ということですよね。はいはい、まあもう本当にこれね、コンテストに命を懸けてらっしゃる方たちもたくさんいらっしゃると思うんですけれど、はい、これというのはあの周波数帯っていうのはどんな感じになってるんでしょう？
はい、1.9 メガから50メガヘルツ帯までです。
はい、そしてバンドの方は
結局 1.9、3.5、7、14、21、28、50、うん、この7つのバンドになります。
はい、そしてこれあとはあれですよね、本 SSB でもいいし CW でもいいしっていう感じなんですよね。
はい、はい、
あの最近いろんなねデジタルモードとか FT8 みたいなやつとかも出てるんですけど、はい、そういったものはどうなんですか？
デジタルモードはコンテストでは、あの JAL 主催のコンテストではあのないですね。
あ、ないんですね。うん、
6メーター&ダウンで D スターというのは種目がありますけれども、
はい、
FT8 なんかはコンテストとしてはあの JAL ではまだやってないです。
あ、そうですか。じゃあ、SSB もないし、あとは、CW ということですね。あと、まあ、FM も大丈夫なのかな？
2850は FM もできますし、うん、あと、まあ、あの50なんか AM で 参加される方もいらっしゃいます。
AM もね、はい、どうなんですか、やっぱりあの本の方が多いですか、それとも CW とかの本の方が多いですか、数っていうのは。
数っていくとですね、
うん、結構皆さん結構半々ぐらいではないかな。
まあ、電子オールデイで言うと、うん、電話だけの部門、電話部門というのは127、
はい、
で電信部門が793、
あ、はい、
電信電話部門が887なので、まあ、電信電話の方があの一番多いですけど、
多いですか、
はい、うん、ただ電信電話に出てても、うん、電信でやメインでやってる方が結構いるんで、
うんうん、
あの実数でいくとやっぱり電信の方が今あのオルジェなんか多いかなと思います。
そうなんですね、でやっぱりバンドは7メガが一番多いんですかね。そうでもないかな、うん、ね、私はだいたいねやるとしたらまあ7メガかなとかって言って7メガやるんですけど、日によってねコンディションがねちょっとダメな時もあったりするから、じゃあ 3.5 やってみるかとかね、こういろいろバンドを変えてねやったりなんかもするんですけれどね、
はい、
はい、じゃあそんなね皆さんの暑い24時間戦う日がやってくるっていう感じなんですけど、はい、でこれねいろいろなこうなんて言うんでしょう、ロゴを提出するときに、
はい、
なんて言ったらいいの、こう出す部門っていうかあれがありますよね、はい、シングルで出すかマルチで出すか、あとは、はい、あの新人さんが出すニューカマーっていうのも
はい
あったり、あと、あのなんかのシルバー部門があるようなやつあったんで、
はい、
これもオルジェにはあるんでしたっけ。
あります。
あ、どうなんですか、結構シルバー部門出してくる方も多いんですか。
シルバー部門はかなりあの競争厳しいんじゃないでしょうかね。
そう
あの、うん、どんどん今だいたい1割弱ぐらいがシルバーですね。
はい、あ、じゃあ意外とニューカマーはおすすめって感じ。
ニューカマーは一桁なんですよ。
あ、
うん、ね、オールジェイだと88曲、
お
でシルバーの方が177、
うん、
で全数が1800ですから、
はい、
あのシルバーは本当にかなり厳しい戦いが強いられると思うんです。あ、
ちなみにシルバーって何歳からなんですか。
70歳からです。
あ、70歳から、
はい、
ね、あもうちょっとあの普通のねなんか飲食店だと60とか65だからそれくらいかなと思ったら70なんですね。
そうですね、
なんか年々じゃあ来年は75にしようとかなっちゃったりなんか
、まあ、ただこのままだとあのシルバー部門がどんどん増えていくのは確かなんで、まあ、いずれあのスタート年齢を上げるかもしれない、ちょっとその辺はまだ全然あのそんな話はしてないですけど
そうです、ね、もしかしたらのみたいなね、はい、さあそんなねオール JA コンテストを皆さんね、はい、いろいろこう準備をなされてるかと思うんですが、さあじゃあ実際それをあの、
はい、
やりました、ロゴの提出っていうのはいつまでに出せばいいんですか。
はい、ですね20日間ですね、確か締め切りが今コンテスト終了から。
あ、意外となんか少し早くなりましたよね、なんかこう慌てないでゆっくりしてていいか、ね、後からでいいかなんて言ったら意外と、ね、
オールジェイは今年の場合は5月7日必着になります。
あ、意外と日にちないですよね。はい、急がなくちゃって感じですね。
急がなくちゃって、でも例えばそのロギングプログラムを使ってれば、うんうん、本当に早い時だとコンテストが21時に終わって、
はい、
もう21時10分ぐらいからどんどん皆さん送ってこられますから、
ベテランさんはねもうあの喋りながら打ち込みますから ね、 もう終わったらすぐポンでできるんですね、はい、じゃあそういったね、ぜひやったのにこのロング提出しないで忘れちゃったってないように。
そうですね、それはもったいないですから ね、
ね、はい、さあそれじゃあオールジェイのコンテスト改めて日にちとお時間を最後にお願いします。
はい、今年の、オールジェイコンテスト第67回になります。4月26日土曜日21時から、翌日27日日曜日21時0分までです。あの21時になった途端瞬間に終わりますので、あの20時59分のうちに更新を済ませてください。
あのその前に始まったからといってその後喋り続けちゃダメってことですね。
喋り続けるのはいいんですけども。
あ、いいんですか、うん、
あの要するにナンバーの交換して、
はいはいはい、
更新終わりましたは今度これでも
う
お互いに終了しましたってな、はいはい、21時0分になった途端にこう切られちゃいますんで、
はい、
じゃあ0分のログを出すと 時間外になりますから、
それは気をつけていただくということでね、はい、
はい、
ということでね、今日は JR コンテスト委員会の委員長土屋さんにお話伺いました。また来週もですね、いろいろコンテストの規約とかがなんか改正になったという話を聞いてますので、そのあたりのお話伺いたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。ウルフルズでとことん行こうぜです。どうぞ。
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんかだんだん暑くなってきましたね。
暑くなってきました。もうね、冷房使ってますよ、我が家。
わかるわかる。なんかムシムシするんですよね。
ムシムシしますね、
はい。
でもね、朝ね、気温見たら4度ぐらいで、寒いなと思って暖房入れたらですね、
はい、
昼間に24度ぐらいになって、今度冷房入れたって日がありましたね。
ありますあります。やっぱりまだね、朝晩はちょっと冷え込む日なんかもねありますけど、
冷えますね、
日中とのその寒暖差がちょっと激しすぎるので、ちょっと体調を ね崩しやすいので、気をつけて皆さんね、はいはい、いただきたいと思います。
はい、
さあ、それじゃあ今話題は何でしょうか。
はい、ハムライフ .jp のですね、4月11日から4月17日までに出したニュースから特に注目を集めたものっていうことで拾ってみましたら、万博なんですよ。
ですね、やっぱりね。はい、はい、
4月の13日に、大阪・関西万博が、大阪の夢洲で開催されました。
はい、
でなんとですね、ここに、会場の中に JAL がですね、アマチュア無線の特別記念局をコーナーを開設しています。
うん、
で、その開局式に実は私ちょっと頑張って行ってきて、13日の、午後3時ぐらいだったかな、日時を出したんですけども、
はい、
やっぱり皆さんこの曲と交信したいとか、関西万博どうなってるのかなっていうことを知りたいということで、アクセスがものすごく伸びてですね、
うん、
1週間ぐらい経ってもそのアクセス の、まあ、あの具合が全然落ちない感じで、
うん、
皆さんにもくださってる感じがします。
まずこの本当に広い万博会場、 ね、いくらこう検索したって、はい、ジャハルのこのブースどこにありますって出てこないじゃないですか。
出てこないんですよ。
だからどこだろうって言って皆さん、まず一番それ関心ですよね。ありますよね。
そうですね、うん、あの会場、あの東側と西側から2つゲートがあって、あのルートが違うんですけども、はい、ジャハルのこの記念局はですね、東側、あの大阪メトロの、夢島の駅からあのアプローチをする感じの東ゲートから入るとですね、歩いて5、6分、6、7分ぐらいで到着できる場所にあります。
はいはい。
それでですね、エキスポナショナルデーホールレイガーデンというのがあるんですけども、はい、そのレイガーデンの隣にですね、黒いあの1階建ての、サービスコーナーの建物があるんですね。
はい。
で中にはあの案内所とか救護所とか、うん、お母さんが子供に赤ちゃんを休めるような施設とかっていうのが入ってる建物なんですが、うん、
はい、
その中にですね、あのアマチュア無線の運用コーナーが、入っています。あ、
そうなんですね。はいはい。
ですので万博、多分あの上空から撮った写真とか皆さんご覧になってると思うんですけども、うん、大屋根リングというあの木製の長い1周2キロの円形の回廊があります。
はい、
であの回廊にですね、1番号がついていまして、
はい、
1番号のですね73番のすぐ隣ぐらいがこの、あのコーナーになります。
わかりやすいですね。ちょっと番号をこうねぐるーって回ってるんでしょうからね、うん、
はいはい、はい、そうです、
はい、
そうです、
はい、そこの73番、
はい、73番の、円形の回廊の外側のところにある建物、黒い建物の1階で、うん、やっています。
はい。
で、はい、コーナーの広さはですね、それほど広くなくてね、まあ、大体6畳ぐらいのスペースを取ってるかなと思うんですけども、
うん、
あのよくあるラジオ局 の、 あのサテライトスタジオのような感じで仕切られていてですね、はい、あのアクリルの大きな窓がはまっていまして、うん、まあ、来た方が自由にそこから見学することもできると、
うんうんうん、
で、オペレートをしたい方はまあ中に入って、運用をするっていうような形になっています。
はい。で、はい、今回なんかの、ね、無線機の持ち込みは禁止ですってね言ってますから、中のこの無線機はあるけどそこから電波出してるんじゃないんですよね。
はい、はいはい、そうなんです。まずあの今回ですね、入場にあたって、まあ、来場者が守らなくちゃいけない規約っていうのが発表になってて、危険物の持ち込みはできませんとか、あのドローンはダメとかって書いたんですけども、うん、なんとそれと合わせてアマチュア無線機や特定省電力無線機など、無線機器の持ち込みとか使用も禁止っていうふうに、ね、もう明確に書かれてるんですね。
はい。
それで入るときにゲートで、あの飛行機に乗るときと同じような持ち物検査をして、レントゲンで全部荷物をチェックされるんですよ。
ああ、じゃあ隠して持ってこうなんてできないですね。
うん、無理ですね。
うん、
それで、あのどうしても持ち込みダメだけど、あの放棄もしたくないというようなものは、一度戻ってコインロッカーに預けるんですが、
はい、
なんとコインロッカーが1回1000円するんです
。はほうはほう。お金戻ってこない
、うん、ですので、あの本当に無線機持っていかないのがあの一番です。それで、
はい、
中に作られたこの特別記念局も、まあ、そんなような事情があるんで、うん、あの全部リモート運用でして、
はい、
無線機本体は、会場からですね、そうですね、400メーターぐらい離れた関係者駐車場の中にプレハブ小屋とアンテナタワーを建てて、そこにあの設置されてるんですね。
はい。
で、あの運用コーナーとの間は光回線で結ばれていて、うん、まあ、あのノート PC や何かを使ったりしてリモート運用をするような感じになっています。
はい。じゃあそこでということでね、じゃあ、
はい、
これそこの万博会場を出た駅のあたりでなんか、はい、もしFM とかなんかで電波出してたら、そこで喋ろうっていうのはできる感じなんですかね。
うん、そうですね。会場の外から、まあ、あのハンディ機とか何かで、
うん、
電波を出して更新しようっていうのは、あの特にあの会場外であればその持ち込み禁止のあれにはならないので、
うん、
まあできるのかなというふうに思いますけども、
は
い、
まあ、でもこれね、すごい人で、で、そこに行って運用したいですって言ったらやらせてくれるんですか？
はい、特にですねゲスト運用と、まあ、体験運用っていうケースがあると思うんですけども、はい、どちらも事前の申し込みは必要なくて、まあ、JAL 会員の方であれば会員証とそれから無線従事者免許証を持って、当日このコーナーに行けば運用ができると、
うん、
で普段は3エリアの、皆さんのですね運用委員という方々が、まあ、何人か出てオペレートをしてるんですけども、ゲスト運用でお客さんが来て僕もやりたいですっていうふうに言えば交代で開けてくれるみたいですね。
そうなんですね、うんうんうん、
はい、
はい、
それから免許もない体験運用のお子さんや何かであればもうその場に行って体験運用したいんですっていうことを言えばやっぱりちゃんと丁寧に教えてくれた上で体験運用っていう形を取らせてもらえるみたいですので、
うん、
特に予約とか何か問い合わせはなく行って大丈夫のようです。
万博会場なので外国の方もいらっしゃるかと思うんですが、そういった方たちでもオペレーター OK って感じなんですか？
オペレーター OK のはずですね。まあ、少なくとも体験運用でいけると思いますので、
うんうん、
更新は多分できると思います、
うん、
そうですね。今から55年前のエキスポ70の時はこれが外国のお客さんは来たけど更新ができない、まだ日本のそういう電波法のルールができてなかったんで、
うんうん、
いろいろなんか残念な思いをしたってお話聞いたことがあるんですけど、今回はその辺も対応可能だと思います、
うん、いやね、ぜひじゃあ外国の方にも日本のねいい無線機とかも見て更新していただいて帰りに買って帰っていただくとかね
そうですね、うん、それはいいですね、
ね、
はい、はい、
じゃあそんなのが、じゃあ関西の方の方々が、皆さん毎日そこの現場の方には詰めていただいていろいろ対応してくださってるってことなんですかね？
はい、そうですね。今は運用委員という方が交代で出て各バンドのオペレートをしています、
うん、
やっぱり周波数によって7メガとかはものすごいパイルアップになってるみたいでですね、
私もちょっと聞きましたけどすごいですね。
もう本当に、ね、珍しいコールサインですし、
うん、
ね、この機会にやりたいって気持ちがすごく分かりますんで、
はい、
ただ、まあ、10月の13日最終日までずっと運用が続きますので、
うん、
きっと今パイルアップひどいけどどっかでチャンスが回ってくるんじゃないかなと思って、
そうです、少しずつ、ね、はい、落ち着いてくるんじゃないのかなっていうのもありますよね、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうですね。
でこの万博会場からは8のコールサインのエキスポの、ね、記念曲のコールで出てますけど、はい、違うなんか JA3 のなんか、はい、特別なコールサインのもありましたよね、はい
はい、そうですね。会場からは 8K3EXPO というコールサインで運用コーナーからは出ているんですけど、もう一つですね、JA3XPO というですねコールサインをもう一曲免許をもらっています、
はい、
でこれは関西万博の PR を兼ねてですね、JAL の3エリアの各支部が持ち回りで、まあ、運用して PR を務めるっていうような形でやってるみたいですので、うん、会場の局ではなくて、まあ、各支部から移動運用で出てくるっていうような形になるみたいですね。
ね、じゃあそちらもね結構特殊ね、なかなかのコールサインですから、それと更新するっていうのも、ね、うん、楽しみですよね。
そうですね、うん、はい
はい、
ちなみにこの JA3XPO というのは1970年の大阪万博の時に作られた記念曲のコールサインなんですよ。
お
ー、まだその頃は 8J とか 7J とかっていう記念曲のルールがなかったんで、
うん、
このコールサインが割り当てになったみたいですね。ですので、長く無線やってる方にとってはうわ懐かしいコールサインの、うん、万博曲が、
ね、
なりますね。
そうですよね。だからその、ね、50何年前のその多分 QSL カードと今回のカードと、ね、はい、もらうのを楽しみにしてる方もきっといらっしゃると思いますよね。
あ、いらっしゃると思います ね、 あ、そういう写真撮ってみたいな、
ね、そうですよね、はいはい、じゃあそんな、ね、万博ぜひ皆さんまだまだ始まったばかりですからね、ぜひ、はい、こうね、なかなかチケット取りにくいかもしれませんが
そうです、ね、
チケットとホテルと取りにくいかもしれませんが、
そうですね、はい、
弾丸ツアーで行くとか行かれてみてください、はい、はい、羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ビームアンテナ、ビーム
アンテナ on 76.2 FM パルーン。 はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。はい、オール JA コンテスト、私も毎年出させていただいてるんでね、今年も頑張って出ようかなって思ってますので、もし声が聞こえましたら皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということでね、今日もそろそろお別れのお時間です。皆さん本当にね、頑張ってコンテスト出ましょうということで、お別れです。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。お相手は JI1BTL 三鷹織でした。それではまた皆さん来週です。さようなら。